先ほど神様にもお礼を申し上げましたが、私がちょうど3年前の今日ですね、初めて入院をさせてもらいました。3年、というね、そういう時間をここまで、歩ませていただいたことを、さまざまなおかげをいただいてきたことをですね、お礼を申し上げさせていただいております。当初私はですね、9日に入院して29日に退院したものですから、語呂合わせで神様の苦肉の策と9日の9とそれから29日の日にちをですね、語呂合わせで神様が苦肉の策で私を入院させてくださったとこういうふうに受け止めておりまして、入院日記にもそう書いておりますが、しかしその後ですね、最近になりまして気づいたことがございまして、それはですね、9日というのは金光大臣祭り日なんですね。皆さんは10日が祭り日というふうに認識されている方が多いと思うんですが、実は9日10日が金光大臣祭り日なんですね。で、これは教祖様の祭り日だけでなくてですね、昔はですね、この前の日の夜から翌日までにかけてをこう時間を一つのつながりとして見ておったところでしたね。例えばお日待ちというのがありましてね、お日待ちというのは今はほとんどそういうふうなことをすることはありませんが、昔は、全国各地で行われておった、そういうこう一つの信仰心と言いますかね、そういうものを形に表す行事が、あったわけです。これはどういうことをしていたかと言いますとね、例えば、24日がそのお日待ちであるとしたら、23日の夜から、みんながですねお宮にこもって、そして24日の朝を迎える。そしてお日様が昇ってくるところをね、みんなで手を合わせて拝むという、そういうお日待ちということをしておった。で、夜通しをしますとですね、眠たかったり、しんどかったりしますから、まあ飲食を一緒に共にしたりするようなことも多かったですね。ですから24日にお日待ちがあるということはですね、23日からお日待ちが始まるという、そういうまあ昔の日本人の時間観念というのはそういうのが普通だったんです。ですから金光大臣祭り日というのは御10日ということになっておりますが、実は9日10日が金光大臣祭り日なんですね。そういうふうにこう思いました。私のその初めての入院した日はですね、金光大臣祭り日であったと、こういうふうに最近気づかせていただきました。ちょっと苦肉の策というのをちょっと今置いといてですね、大切なこととして私はそこをもう一度捉え直しをさせていただいております。と言いますのはですね、万国まで残りなく金光大臣できおかげ知らせいたしてやるという、そういう教祖様の神様からいただいたお知らせがあるんですが、私はとても大切なことだと思うんですね。昨日もお話しましたが、佐賀に金光大臣がいらっしゃる、近くに今の金光大臣がいらっしゃる、万国まで金光大臣ができるということ、そういうことの広がりだと私は思っておるんですがね。で、私自身がその金光大臣祭り日の9日にですね、初めての入院をさせていただいたということはですね、金光大臣になっていきなさいよという神様のそういう願いの一つの現れではないかとこう今は受け止めると思うんですね。じゃあ金光大臣になるためになんで病気しなきゃいけないのか、 健康でね元気にご用できとったらそれでいいわけですけど、しかしさせていただいてみて、病気をさせていただいてみてですね、病気をさせていただくということはとてもその新人の上においては大切なことだということにこう気づかせていただきましてね。ご存知のように京都様もですね42歳の時に大病をなさっております。先日正月に紙芝居で皆さん見ていただきましたように、もう医者からですねもう助からないかもわからないというそういう宣告を受ける病気を42歳の時にされてるんですね。そしてそこからですね教祖様は神様と出会われ、それ教祖様のあられようからしてもですね、金光大臣になっていくということはですね、ある意味でいい意味でその一つの病気を体験するということも大切なことなんだということですね。ほんだら信心したら病気せないけんのかという、そういうことではないんですよ。そういうふうにあまり歪んだ受け止め方をしてはいけないと思うんですね。仮に教祖様が病気をしてなかったらお道は生まれてないと私は思います。と言いますのも42歳の時にですね、深夜の二郎さんを先達にして、祈祷が行われるんですね。その時に神々様が現れて、教祖様にですね、犬の年日天使が日々頭の上をもうて通ってやろうと、ね、つまりお日様が毎日毎日ね変わらずに天地の働きがずっとこう続いておると、ね、そして、一生ですね米の飯を食べさせてやると、ね、あなたの命は大丈夫ですよということをですね、その祈祷の時に神様が告げられるわけですね。これが教祖様の信心心の非常に大事な出発点になっているということですね。ということは逆に言うと、教祖様が42歳の時に病気をなさってなかったら今日のような信心は生まれてなかったということでもあると思いますね。私もですね、3年前の今日がなければですね、今の私はないと思うんです。ラッキーでしたというその病気が回復してですね、ラッキーでしたという医者の一言はその通りだと思うんですが、そのラッキーでしたということは信心の上からすると、病気をさせていただいたこと、入院をしたこともラッキーでしたなんですね。それがあってこそそのラッキーが生まれたんですね。病気をしなければ気づかなかったことがたくさんあります。まあ日記に書いたことだけでもいろいろあるわけですが、それ以外に書ききれないこともたくさんございますね。今日は久しぶりに研究所に、私の古巣の教学研究所に行ってですね、後輩の人たちと一緒に、まあいろいろ話し合いをさせてもらおうと思ってるんですがね、教祖様のことを知るということはですね、いわゆる資料をずっと読んでいけば明らかになってくることも多いんですけど、もう一つ大切なのはですね、体験していくという、自分自身が人生を歩んでいくということにおいてですね、いろいろと壁にぶつかったり、病気をしたり、滑ったり転んだり、後ろ向いたり、泣きわめいたりするようなこともですね、それが実は教祖様のこのご信心というものを垣間見るきっかけになることが多いと私は思っているんですね。そのようにこう感じておりました。どうぞ皆さんもね、今大きな課題をいただいている人、なかなか解決ができないような問題をいただいている方は、実はそういう大きなおかげをいただく始まりであるね。そのように思っていただいていいと思うんです。初代がおっしゃった万事おかげになるということは、そういうことだった。 おかげでないようなことは全ておかげになるという、そういう確信ですよね。そこをしっかりと忘れないようにさせていただきたいと思います。はい、今日のようなことでございました。